メーション。
それではサンダ歴史通信をお届けしていきましょう。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えいただきます。サンダ市の歴史のこぼれ話、サービスなどもご紹介いただきます。皆さんの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から中井さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。あ、
よろしくお願いします。
今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、先月の26日、文化財防火デーだったんですけども、文化財の防火防犯についてのお話をします。
ありがとうございます。よろしくお願いします、確かに昨年はですね、世界を見ましても世界遺産での歌詞多かったですね。
そうですね、もう平成31年の4月に、パリにあるノートルダム大聖堂、ノートルダム寺院なんですけども、その屋根が火災で焼け落ちました。
で
したね。から10月には、同じく世界遺産の沖縄にあります首里城で火災が発生しましたのは、もう皆さんの記憶に新しい事件です。
ですね、ショックですよね。
そうですね、もう首里城の屋根が落ちるのを、テレビのニュースなどで見ましたけども、もう二度と来てほしくないような事件でしたね。
そうですね、もう地元の方々も祈るような顔でずっと見守っていらして、お顔が印象的でしたね。
その後なんですが、また11月にですね、合掌造りで有名な岐阜県、白川郷、このかやぶき屋根の小屋が、2棟ほどなんですけども、火事が起きました、でその時ですね、地元の人が、放水銃を使いまして炎症を塞いでます。で、文化財防火デーだけではなくて、常日頃から、防火意識を持って訓練していくことが大切であるっていう、実証したような事件でした。
本当そうでしたね。そういえば、そうか、白川郷のかやぶきの、あれもありましたね。今ご紹介ありました文化財防火デー、改めてご紹介いただけますか。
はい。昭和24年、1949年なんですが、1月の26日、奈良の法隆寺で金堂壁画が焼損した日です。この日を文化財防火デーと定めまして、この日前後の月あるいは日で、全国的に文化財防火運動を行って、国民みんなで文化財を守る意識の向上を図っています。今年で66回目になります。三田市では、消防署の署員が、各文化財の建造物立ち入り調査を行いながら、防火指導などを行っています、
確か昨年は天満神社ですね、こちらの方で消防訓練がありましたよね。
そうですね、
市内の指定文化財の建造物というのはいくつぐらいあるんでしょうか。
現在、国指定、から県指定、で市指定の文化財が総数で107件あります。
そんなにたくさんありますか。
その中でも建造物21件ほどあります、ほとんどが木造建築なので、文化財が火元の火災だけではなくて、近隣で火事があったりすると飛び火などによる延焼事故などもあります、そういった文化財の建造物の所有者さんは、自動火災報知器など設置しておりまして、火災の早期発見に努めておられます。
そうなんですね。火災の原因、多くは何になるでしょうね。
そうですね。これも指定文化財には限らないんですが、やはり放火から炎症、失火、落雷が考えられています。
落雷か、なるほど。
沖縄県の首里城の場合は、電気系統からの出火ではないかなというふうに言われています。市内の文化財の所有者の方々、最も懸念されているのは放火だと言います、これも首里城の関係の事故があった時に、指定文化財の所有者さんたちにアンケートを取ったんですね、放火が一番怖いというふうに言われていました。特に神社とはもう境内が常に開放されてます。
そうですね。
不審者が建物に非常に近づきやすい危ない状況なんですね。 で、まあ、市内での放火は幸いないんですが、夜間にお賽銭を盗まれることもあるそうです。
ああ、そうなんですね、
はい、から建物で使用しているあの金属板ですね、はい、それの盗難とか柱に、まあ、油のような液体がかけられた事件なんかもありました。
あ、そうですか。そういえば昨年の12月、旧区木家住宅でペンキの、あの落書き事件ありましたね。
そうですね、これも本当にびっくりしたんですけども、まあ、屋敷町にある、まあ、旧区木家住宅だけじゃなくて、はい、まあ、その隣のふるさと学習館も被害を受けています。
そうだったんですね。
で、まあ、落書き発見されたのは12月の9日、はい、月曜日だったんですね、で、まあ、月曜日、まあ、ふるさと学習館の休区家ちょうど休館日だったんですけども、
月曜日はそうでしたね、はい、休みでしたね、は
い、通学の小学生が、発見して通報してくれたんです。でまた明治に建てられた旧区家住宅の玄関なんですけども、本当になんか緑色のペンキで、まあ、不吉な一文字が書かれてありました。から外壁の漆喰の壁があるんですけども、それとその下にまあ板壁があるんですが、本当にあの青色ブルーのペンキがかけられていました。
本当にもう悲しくなるぐらいひどいことをしてるなというのはね。
そうですね、本当に。
この落書きはどうでしょう、消えたんでしょうか。
はい、まあ、昨年の12月23日からペンキの除去作業を始めてます。
あ、そうですね。
で、まあ、この令和2年1月17日に今完全に終わりまして、
はい、
まあ、修繕をお手伝いいただいたあの方々も、まあ、業者さんなんですけども、
はい、
まあ、ペンキ塗るのはやったことあるけど除去するというのは相当苦労されてたみたいで、本当に苦戦されてました。
そうですか。
から、まあ、何ともそのペンキを溶かすあの溶剤、薬剤がありまして、はい、それをまあ塗って、まあ、布とかハケとかで擦り取ったんですね。どうしても文化財ですので、
そう
な
んですよね、
削り取るというわけにはいかなかったと思うんですけど、は
い、傷めないようにということになるね。
はい、もう一生懸命ハケ布で取ってましたが、
丁寧に、
あの特に木材の組織にこう浸透したペンキから漆喰に染み込んだペンキなどはやはり完全には取れなかったんですね。
で、
どうしてもやはり取れないところにつきましては、まあ、木材に似た色、そういったものを上塗りしました。から漆喰についても、まあ、再度、あの真っ白な漆喰を塗りまして完全に消したという形です。
そうですか。盗難を含めて文化財に関わる事件が多いということをね、今もご紹介いただいて分かったんですけども、お話しいただいたような事件がもう二度と起きないように本当願いたいですね。
そうですね、本当に、まあ、これから、まあ、将来的にまあ確実に文化遺産、後世に伝えるためには、まあ、所有者さんだけじゃなくて、まあ、住民をはじめとして行政である、消防本部である、それから警察との連携体制を図ることが大事だということが、よく分かりました。
そうですね。で、やっぱり、私たちの方が目はいっぱいあるので、
そうですね。
ちょっとした何か、不思議だな、ちょっと不審だなということがあれば、どこかに通報という、
そうですね。
ことになりますね。
はい。まあ、貴重な、まあ、私たちの文化財ですので、本当に社会全体で守っていくことが大切だと思います。
はい、ありがとうございました。そしてそれからこの時間はいつもイベントなどもご紹介いただいてますね、はい、今日はいかがでしょうか。
はい、今年もですね、またおひな様の展示が行われます。
そうですね、はい、
まあ、三田ふるさと学習館と、まあ、旧区家住宅、はい、修繕が終わりましたので、ぜひまた見ていただけたらなと思うん
です
。そうですね。宮城神釜史跡園、
はい、
これはまあ2月の29日の土曜日から4月の5日の日曜日まで、ひなめぐりインサンダーとまあ銘打って、はい、おひなさんが、1500体ぐら
い
展示されてるそうです。
おお、 そうなんですか、
はい、まあ、明治から昭和のおひな様がまあたくさん飾られてますので、まあ、ぜひご覧ください、
はい、じゃあもう少しちょっと詳しくご紹介ください。
はい、とあの、まあ、同じく2月29日から3月8日なんですけども、
はい、
あのおひな様ロードと題しまして、
はい、
屋敷町、
はい、
から本町商店街、から宮神社の参道などの、
はい、
まあ、お店の先にはおひな様や、
はい、
まあ、竹びなが並びます、
はい、ということは先ほどご紹介いただいた1500体ってまた別、
あのこれも入ってます。
あ、入ってますか、
はい、もう全部で1500
全部で
ということですね、
はいはい、
からスタンプラリーも行ってますので、
あ、はい、
まあ、詳しくは三田ふるさと学習館、
はい、
まあ、電話番号、079-563-5587 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。
から宮城吉釜史跡園では2月15日の土曜日、
はい、
1時から2時30分まで、
はい、
マグカップに春を描くという、まあ、絵付けの体験が行われます。
そうですか。
これはあの事前に申し込みが必要になります、
はいはい、
から材料費は600円、
はい、
から申し込み問い合わせは宮城吉釜史跡園、電話番号079-563-8211、まだお願いいたします。
はい、ありがとうございます。前半の方では皆さんの 大切な文化財 あのどんなことになっているかというお話もいただきました。やっぱり一人一人の意識の高まりで守っていくことも、ね、できそうな気がします。そして後半にはイベントのご紹介、おひな様と聞くと一気に春の気分になりますね、
はい、
ぜひお出かけいただきたいと思います。今日は三田市文化スポーツ課から中井さんお越しくださってお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は3月5日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。